寺子屋たっちゃん。
さて11月も後半に入りました。たっちゃんおはようございます。
おはようございます。なんかねこう季節の変わり目、なんか要はこう昔と違って少し寒くなるのが早かったり遅かったり、あるいはその気候の変化ってやつがさ、春夏秋冬ってやつが微妙にずれちゃってきてるなって、これは地球の苦しさかなって思うんだけど、本当地球今くんげ苦しんでるなって、本当にかわいそうだなと思っちゃうんだよな。地球っていうもんが人間の勝手で、本当に人間の勝手だよな。でね、そんなことがあるんだけど、実はね9月にホテルセンチュリーの若手の人にで講演させてもらったの。まあありがたいんでね、センチュリーがその毎年1回そのなんか講演会を企画してくれて、職員にねありがたいなと思って一生懸命話してくるんだけど、この辺で若手の人たち中心だっていうことでちょこっと話をさせてもらったんだけどね、その時にねその題目が非真面目の提案、非真面目の提案だね。でそれまちょっと俺前ここの放送したかもしんねえんだよな。なんか非っていう字のもともとはその羽じゃんね、こう羽あらずっていうのはこうもともとは羽だ、飛び越え、非っていうのはあらずっていうんだけど飛び越える、要は、何かを乗り越え、だから非常識っていうのは常識を飛び越える、乗り越えるっていう風に解釈を無理にしましょうっていう提案なんだよね。無理にしましょう
でね、不真面目ではない。
要は常識を乗り越えて飛び越えていろんなことを解釈していくと別の道が開ける時がある。何でも真面目にやろうとして、クソ真面目にやろうとすると行き詰まっちゃう、行き詰まっちゃうと結局人への批判とか不満になっちゃうんだよな。人間ってのは何々してくれない、僕はこんなことやってんのに誰も分かってくれない、見てくれないで、くれない族になっちゃいけないね。それは渡辺和子さんが言ってた。で結局要はそこで何を話したかっていうと、二宮尊徳金次郎の話がちょで、二宮金次郎のあの銅像をもう一回見直せみたいな話が出てきて、まあ、最近いいことだと思ってるんだけど、あれどんな形か思い出して、まず薪を背負ってるじゃんね、それから手には本があるじゃんね、そうすると大体みんなの目に行くとこは仕事をしながらでも勉強したと、要は何々しながら、要は仕方ない家の手伝い、貧乏だから農家だから、家の手伝いをしながら、あるいはこうあやしながら、それでも金次郎は本を話せなかった。これは真面目な勉強することはいかに大切か、成功のコツはコツコツだってやったってね、それだって言うんだけど、二宮金次郎尊徳の、子孫の講演を聞いてたら、そうじゃなくて足に注意をしてください、あれただ突っ立ってるわけじゃないって、右足左足どっちかが出てる、やっぱ一歩踏み出してる、あの中桐さんだ、尊徳の7代目中桐真理子さん、その人はその前に言って、これ前に放送したかもしれない、その要は一歩前出せ、やってみろ、でもう一つは農業、農家だから、二宮尊徳は農業だったから、自然とコラボをしよう、今で言えばね、だから要は土に聞け、稲を植えたらその村で尊徳がすぐにその稲を全部抜いて根菜に植え替えろ、稲を抜け、もうみんな何言ってんだって、今植えたばっかりでやったのに、あの金次郎はバカじゃないか、そうじゃなかった、もうナスが夏なのに、夏の前なのに秋の味がした、つまりもう冷えてる、これ今年は例外だ、つまり米はできない、だから抜いてしまえ、で結果としてその金次郎はそれをやったもんだから、それを聞いた人たちもそれをやったもんだから、尊徳の村だけは植えなかった。その時に何を考えるかっていうと、非常識じゃんね、常識を飛び越えた考え方じゃんね、普通は米植えて時期が来て、5月6月米田植え、そして雨をいっぱいもらって、9月10月あるいは10月末ぐらいまでには借り入れをするじゃんね、ところがそれがもうすでに夏の時にナスが秋の味した、でそれでピッと考え、それは常識を乗り越えた話だよね。でそれでもう一つね、すげえなと思ったのは、水車と水の関係だって言うんだ、人は水車って水で回されるじゃんね、そうすると水車ってぐるぐる回るでしょ、するとまず水の流れに対して水車が右から左へこう回ったら川は右から左流れてるじゃんね、 そうするとこう流れてこう水車じゃあ反対側に上がってった時は水の流れに逆らって上がってるじゃんね今度は。まあこれはこっちの押してる力が強いから上がってくるんだろうけど、それもし均等の力だってあえて考えるならば、要は片っぽは水の流れに沿って回って片っぽは水の流れに逆らって、そうすると従順ってなんだ、人に置き換えると従順ってなんだ、従順っていうのはその水の流れに沿って回ってる水車側なんだけど、でもそれはただ闇雲に従うという猛獣ね、猛獣とは違うよ。でそれが今度上に上がっていく時には今度は逆らってる、逆らうってなんだ、これは片側で水の流れであることを従順に従ってるから逆らってるわけじゃんね、その従ってることに押されて逆らってる、これやっぱり逆らうってのは相手を受け入れて対策を施すことを逆らうというんだね。そう、ただ単純に気に食わねえから逆らうっていうのとは違う、つまり相手の言ってることをきちっと理解をしてそれに対しての対策工夫を施して反対の意見を言う、あれはこう違うよという意見を言う、これは相和してるわけだよ、従順と逆らうという、でそれが和してる。だから要はその人ってそういうところからの生き方ってね学べるなって思うんだけど、これ言ったっけ、子供ってね、子供って本当にその逆らう、親に逆らうとかって言うんだけど、それは自分が認めてる人にしか逆らわないよ、あの要は虐待を受けてる子は怯えてる目してるだけで絶対逆らわないよ、
甘えもあるから逆らう。
そうだ、おっしゃる通りだ、男と女の関係だってね、親子の関係だってね、男同士のその先輩後輩だって甘えることっていうのは、まあ、ある意味で従順で従ってる、だから違うって反抗するっていうのはさ、それは相手を認めてないとなかなか逆らえないっていうんだね。だからまあさっきのあのなんだ店舗の大飢饉の時に、孫徳の生まれた村、そこではそれを大飢饉を乗り越えちゃったって言うんだよな、その冷えとか泡とか大根とか蕎麦とか植えてね、その代わりのものを食った。であの前にオイルショックの時にさ、トイレットペーパーがなくなったりさ、小麦粉がなくなるとかなんとかって、なんか米がなくなるとかってあったね一回日本でも、米
買い占め事件、買い占め、
あんなのさ別にね、この米がなきゃ米のなんか代わりを食えへんじゃねえかっていう、我が家ずっとそうだよ、だからなきゃ別になんか他のも食ってりゃいいよ、そんな長くは続かねえよな買い占めなんて、それで乗り越えちゃうんだよね。だからやっぱその非常識だよな、なくなると思う不安がくだらねえ行動に走らせるじゃんね。いやそうじゃなくなれなくなってそれに対応してもらう、それが知恵だよね。人間ってのは知恵出して生きていかなきゃつまんないじゃんな。だから要は宝物っていう言葉もね、それはあのそのさっき中桐さんが言ってたんだけど、孫徳の7代目、宝物って宝のものってわけで、実は宝のものなんだって、それは孫徳だからだよ、田んぼから自然の恵み受けて宝物だって。だからそれはまあすごいなと思うんで、そういうことってね、だからまあそこは要は自然に生きていくっていう、自然に生きていく、だからなんていうのかな、非真面目なんで、非真面目、真面目にあらずじゃないんだよ、真面目を飛び越える、乗り越える、でそういう風に生きていくと楽じゃんね。俺の背中が痛いってのはやっぱりディレクターとこれ放送前に話してたんだけど、あれはね DJ とも話してたんだ、やっぱ何か自分じゃ分かんねえうちに体が弱ってきてんのかもしんねえよ、その警告かもしんないよ、でねやっぱそのでも早めに気がついてちょっと手当てすると治ってくじゃんね。やっぱりいろんなことを体が教えてくれると素直に従う、従順でありたいな、人間ってのは従順と逆らうこと、甘えを持って逆らうこと、その両方を成就していくといい人生かな、死ぬためにどう生きるかで、死生観だなってすげえ感じる。
従順に体の声を聞き、今の状況に逆らって治すようにする。
ああそうだよね、それは素直に認めて逆らえばいいんだから。ああおっしゃる通り、ああいいまとめになりましたね